お立ちいただきまして、三英賛美歌546番ご一緒に歌いましょう。朗読文詩編第105編1節から6節ペシのプリントを ご参照ください。詩編第105編1節から6節主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国の民に御業を示せ。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き。主を、主の御力を尋ねられ、常に御顔を求めよ。主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きを心に留めよ。続いて主の祈りを祈ります。主の祈りは礼拝用講読文のプリントの裏面に書かれてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌20番をご一緒に歌いましょう。
主を褒めよ我が心、今 今の時まで我が生くる日の限り主をたたえまつれ、この身と魂、玉石御神を晴れるや晴れるや、たじろがぬ心もて、ヤコブの頼みし、生ける神仰ぐこそ、下に幸いなれ、こよなき励まし、うくるぞうれしき、ハレルヤハレルヤ、雨土友の皆を作らせたまいし、我が神の道かいはことごとを果たされ、世界をおこぞりて、いざ主に仕えよ、ハレルヤハレルヤ、アーメン。
お座りください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書エレミア書第9章22節から23節、旧約聖書の1194ページ。旧約聖書1194ページ、エレミア書第9章22節から23節。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主。この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと。そのことを私は喜ぶと主は言われる。続きまして、新約聖書コリントの信徒への手紙第210章7節から18節、新約聖書の336ページをお開きください。新約聖書336ページ、コリントの信徒への手紙2第10章7節から18節。あなた方は上辺のことだけ見ています。 自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるからです。そのようなものは心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い、比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る。つまり、あなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちは、あなた方のところまでは行かなかったかのように、限度を超えようとしているのではありません。実際、私たちは、キリストの福音を携えて、誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ、私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること。あなた方を超えた他の地域にまで福音が知らされるようになること。私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ。自己推薦する者ではなく、主から推薦される人こそ、適格者として受け入れられるのです。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。ご在天の父なる御神様、11月第2の主日、私たちは、あなたに招かれ、御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられますこと、心より感謝申し上げます。一週間の歩みをお守りくださいましたこと、感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを、私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そしてどうか知らずして数多くの罪、トガトを犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう願います。ただいまより中本純牧師より神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間と歩めますように祈ります。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と勤めておられる職員の上に神様の導きと祝福を与えてください。より多くの人がイエスキリストと出会い、聖書の教えを土台とした人生を歩み、救いの喜びを味わうことができますように祈ります。昨日は教会学校で芋煮会を行うことができました。子どもたちと一緒に芋煮を作り、美味しく食べることができたこと、楽しい交わりの時を持てましたこと、感謝いたします。今週も子どもたちの生活と健康をお守りください。またこれからも教会学校をお守りください。まもなくクリスマスに向けた準備が始まります。ページェントも予定しております。それらの準備が滞りなく行えるように、神様が先頭に立って導いてください。教会学校教師、お一人お一人の働きを祝福し、上からの知恵と助けを与え、子供たちに福音を伝えていきますようにお願いします。神様、教会の長老であり、教会学校校長であった兄弟を、あなたの身元へと送ってから1年が経ちました。未だその悲しみを手放すことはできそうにありません。 どうか私たちに慰めを与えてください。特にご家族の上にあなたからの平安と慰めをお与えくださり、心の涙を拭ってくださいますように祈ります。生前兄弟が捧げ続けてきた祈りが今花開き、姉妹が数年ぶりに礼拝へと招かれております。私たちはこの喜びを目の当たりにし、あなたへの深い恐れと感謝を覚えております。どうぞ兄弟がキリストを見上げていたように、私たちもキリストを見上げ、神の国において再会する日を楽しみにしながら歩めますようにお願いします。世界に目を向けますと、国同士が争っております。とりわけロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナ、連日メディアでは悲惨な光景が映されております。ガザの病院が機能停止し、砲撃の乳児が犠牲になったとの報道に大変心を痛めております。一刻も早く戦いが終結し、キリストの誠の平和が訪れますように祈ります。東日本大震災から12年8ヶ月が経ちました。今もなお孤独の中にある方、悲しみや苦しみを覚えている人がおります。どうか神様が御手を差し伸べてくださいますように祈ります。今日この礼拝を覚えながらも集い得ない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に、私たちと同じ恵みを与えてください。今全世界で行われている礼拝を祝してください。天上で行われている礼拝と地上で今私たちが捧げている礼拝を大いに祝福してください。この拙き祈り、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。お立ちいただきまして、ベッシュプリント賛美歌21の57番をご一緒に歌いましょう。ガリラヤの風香る丘で、人々に話された恵みの御言葉を、私にも聞かせてください。嵐の日、波たける海で、弟子たちに悟された、力の御言葉を、私にも聞かせてください。ゴルゴタの十字架の上で、罪人を招かれた救いの御言葉を、私にも聞かせてください。夕暮れのエマオへの道で、弟子たちに告げられた命の御言葉を、私にも聞かせてください。アーメン。 お座りください。説教、指先に託された希望、中本純牧師。
新約聖書のマタイによる福音書の22章34節以降を開くと、そこでイエス様と律法学者とがやり取りをしている様子が書かれています。そこには律法学者がイエス様のことを試そうとして、先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか、そのように尋ねています。つまり旧約聖書に記されている数々の神の掟の中でどれが一番重要であるのか、それをあたかも知らないかのような素振りでイエス様に尋ねているのです。それに対してイエス様は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。そうお語りになります。主なる神様を愛し、隣人を自分のように愛す。この律法の二大原則の教えこそが、旧約聖書が伝える律法と預言書全体の核である。そのことを説いておられます。この時イエス様に対して質問を投げかけたファリサイ派の律法学者が、果たして心を入れ替えてイエス様の言われた律法の二大原則を実践するようになったのかどうか、そのことについては聖書には記されていません。ですがファリサイ派やサドカイ派といった律法の専門家たちがイエス様を試そうとして、つまり陥れようとして用意したこの質問というのは、本来神様を愛し隣人を自分のように愛すように、そうした生き方をするように命じている神の掟というものを上辺の知識だけで捉えており、それら知識を用いてイエス様のことを陥れようとする、そういった悪意を伺うことができるものです。彼ら律法学者たちがイエス様の語られたこの教えを心から受け止めて、それを実践して生きていくように変えられていたならば、この先のイエス様の十字架に至る道のりというものは少しでも変わっていたのではないかといつも思わされます。さて、今朝ご一緒にお読みしているコリントの信徒への手紙に10章7節で語られている言葉というのは、まさに律法の二大原則の第二の掟、隣人を自分のように愛しなさい、この教えに当てはまるものであるということができます。そこにはこう書かれています。あなた方は上辺のことだけ見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方は上辺のことだけ見ている。この言葉にはコリント教会の人々が陥っていた大きな問題というものに対する痛切な批判が込められています。それというのも、パウロの後にやってきた偽物の教師たちによる教え、この教えというものが信仰というものを表面上だけで、額面上のみで判断してしまうような教えでありま、あったからです。これら偽物の教師たちはエルサレム教会の有名な使徒たち、つまりイエス様の直属の弟子たちから自分たちは推薦してやってきたということを人々に誇り、自分こそが正統的なキリストの使徒であり、また福音宣教者である、そのことを誇っていたのです。言ってみれば、そこで語られている誇りというものは、誰かを陥れ また足下にして自分を高く見てもらおうとする誇りであると言えます。そうした偽物の教師たちが持ち込んだ誤った誇り、もっと言うと信仰の誇りというものは、教会の中の信徒たちの間で蔓延してしまいます。信徒同士もお互いの信仰というものを表面上の上辺の肩書きで比べてしまうようになってしまっていたのです。しかし、そのような状況をパウロは上辺の信仰生活、そのように言って一蹴します。自分が本当にキリストのものとされていると、そのようにあなたは確信するならば、このキリストがあなたと同じく隣にいる人のためにも、またこの自分パウロのためにも十字架にかけられ復活されたことを深く受け止めなさいと、そのように訴えるのです。そしてパウロは、そうしたあなたの隣にいる人も、その人のためにキリストが十字架にかけられ復活されたということを受け止めるならば、今こうして自分パウロはあなた方コリント教会を打ち倒すためではなくて、作り上げるために神様によって召し出されている、用いられているのだということをも受け止めることができるはずだと、そのように訴えるのです。パウロがイエス・キリストの呼びかけにお答えし、そしてこのお方の召し出しによって救い主イエス・キリストを指さす指として用いられているということ、教会に集まる人々は自分パウロのことを見てほしいのではなく、パウロが指さすこの指先におられるイエス・キリストを見つめてほしい、そのことに徹底してパウロの教えというものは集中しています。鉄頭鉄尾イエス・キリストなのです。そうした思いを込めて書き綴っているこの涙の手紙でありますが、続く9節以降でパウロはこう語ります。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという者たちがいるからです。そのような者は心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。ある意味パウロの皮肉がこもった言葉であります。先週もご紹介したように、ここでパウロが語っている言葉というものは、すでにコリント教会の中で蔓延したある種パウロに対する悪口の言葉を汲み取ったものであります。実際コリント教会の中においてパウロという人物、この教師は手紙を書くときにはとても重々しい言葉を用いて書いているのだが、実際会って話してみるととてもつまらない人物だ、そういった悪口が広まっておりました。そうした悪口を耳にしたパウロが、それを逆手にとって人々に伝えています。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありませんと。パウロ自身が伝えようとしている福音のメッセージというものは、手紙を通じて今あなた方に書いている内容と何ら変わりはありませんと。教会であなた方と対面して、そして話す内容と何ら変わりはありませんと。先ほども述べたように、パウロが伝えようとしているメッセージの中心は、鉄頭鉄尾イエス・キリストです。たとえ対面で会って話をしようとも、離れた場所で手紙を通じて言葉を投げかけようと、そこにはイエス・キリスト、このお方を証しする言葉しか語られておりません。ですから、先ほども述べたようなコリント教会にやってきた偽物の教師たちが語るような実に饒舌な言葉、人々を喜ばす言葉、また退屈しのぎにはもってこいのとても豊かな言葉というものをパウロは用いることはありません。 豊かなという言葉自体も気をつけなければなりませんが、いわゆる人々の娯楽としての豊かさ、そういったものをパウロは持ち合わせていないというのです。なぜならば、自分はイエス・キリストによってこのお方を指さすものとしてキリストを証しするために用いられているから、このキリストをあなた方に伝える言葉こそ、それこそが本当の豊かさであるということを彼は伝えたいのです。そして12節以降でパウロはこう伝えます。私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているのではありません。実際私たちはキリストの福音を携えて誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること、あなた方を超えた他の地域にまで福音が告げ知らされるようになること、私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇るという言葉がここには何度も登場しております。私たちは限度を超えては誇るようなことはしません。信仰において誇るという行為、そこには限度がある、そのことを訴えます。では限度内の誇りとは一体何であるのか。それについてパウロは、神が割り当ててくださった範囲というものがあることを伝えます。具体的に言うならば、パウロがイエス様によって福音宣教者として用いられている、使徒として用いられている、そこには範囲がある。つまるところ、コリント教会のあなた方のところへと使わされた、そうした範囲である。そうであるならば、この範囲というものは、言ってみれば私たちがイメージするような自分の中での価値観における範囲とは異なっているということを受け取ることができます。これは神様の計画にのっとった範囲である。神様は私たち一人一人の信仰にその誇りというものを与えておられ、同時にこの誇るべきところというものを割り当てて範囲というものを設けてくださっている。それは言い方を変えるならば、賜物という表現方法があると思います。そして互いにそうした神様が割り当ててくださった誇り、賜物というものを私たちが比較したりするなどということは実に愚かなことだ。それを考えてみれば誰でもわかることだ。そのように語るのです。パウロが別の手紙の箇所で述べているように、イエス・キリストが教会の頭とされ、また教会の枝として私たち一人一人がこのお方の体を形成するように導かれている。そうした時に私たちは互いの体の節々のことでお互いに比較したり、どちらが優れているか、どちらが劣っているかなどと言ったりはしませんと、そのように述べていることがここにおいても当てはまるのです。そうしたところにおいて、パウロ自身が携えている福音というものが一体どこから生まれ出てきたものであるかをもう一度見ていただきたい。紛れもなくイエス・キリストである。神様がイエス・キリストを通してこのお方の救いを述べ伝えるように、この私を用いたのだ。これが私の範囲であり、私の誇りである。だから私は主なる神、そして救い主イエス・キリスト、聖霊なる神を誇りに思っているのだと。あなた方もそうでしょうと。 そのように訴えかけるのです。紀元4世紀から5世紀にかけて活躍したアウグスティヌスという神学者が、先ほども述べた隣人を自分のように愛しなさいという言葉についてテキストを書き連ねております。この書物の中においてアウグスティヌスは次のような言葉を述べております。あなたは神を愛するとき、あなたは正しく自分自身を愛するのである。しかるにあなたは自分のためにするのと同じことを隣人のためにもしなければならない。ここで読み取れる内容というものは、隣人を自分のように愛しなさいというこの律法の第二の掟が示す内容というものは、ただ単に他人を、つまり自分の周囲にいる人々を無条件で愛するというのではなく、それに先立って果たして私たちは自分のことを愛しているかどうか、それが問われているということです。自分のことを愛することができた上で初めて隣人を愛することができる。しかし私たちの思いによる愛というものは限度があります。自分で自分のことを愛そうと思ってもそこには様々な問題というものが時として起こってしまいます。また変化が生じます。そして限界があります。自分は当然自分のことを大切に思っていて愛している、そのように誰しもが思うと思います。しかし傍から見てみると、あなたのその自分に対する愛し方はとても自分を痛めつけているようである、少し厳しいのではないかと見受けられたり、あるいはその時々の気分で自分のことがとても愛おしく思える時もあれば、しかし自分なんてダメなやつだと愛せなくなってしまう、そういった私たちの不規則な心の変化というものがあることを私たちは知っています。では自分のことを正しく愛するためにはどうすればいいか、それこそが第一の掟なのです。主なる神を愛しなさいと。この自分以上に自分のことをよくご存知で自分を育んでくださっている神様に目を上げなさいと。そうした時にあなたは必然的に自分を愛するようにされている、そこから隣人愛へと移されていくのだ、そのように伝えるのです。私たちは自分の力で自分を愛するのでもなければ、同じく自分の力で隣人を愛するのでもありません。いずれも神様から与えられる愛のもとにそれらを愛するように導かれているのです。だからこそそうした大切なことを上辺だけで受け取ってほしくないと、実践してほしいと願うのです。なぜならば自分がイエス・キリストによってこのお方がつけられた十字架上での苦しみを経て与えられた罪の許しというものが目の前にいる隣人にも行われたと。もっと言うと、私たちは隣人を通じて自分に与えられた罪の許し、キリストの十字架による受難による贖罪を隣人を通して受け取ることができるのです。それを本当にあなたは心から信じ受け入れることができているだろうか、そのことが問われています。パウロは17節以降でこう言います。誇る者は主を誇れ、自己推薦するものではなく主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。すでにお読みした第一コリントの1章31節でも述べられていた内容に重なります。誇る者は主を誇りなさい、神様を誇りなさい、これこそが隣人愛へと私たちを促すメッセージであります。そして同じ救い主の救いに預かっている私たちは、皆が皆救い主イエス・キリストを指さす指として用いられている、その現実を説くのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちはこうして救い主イエス・キリストの御体 である教会へと集められております。そして共にキリストの御救いに預かるものとして招かれています。あなたから与えられているこの御救いの御業を私たちは共に喜びます。互いに愛し合うように救い主イエスは私たちにお命じになられております。私たち自身の内側から作り出す愛ではなく、あなたから与えられている愛を用いて、私たちはこの愛の技をなすように導かれています。聖霊なる神様、そのことを私たちがますます豊かに行ってゆけますように、この仙台東六番町教会に連なるすべての方々に豊かなる聖霊の注ぎをお与えください。世界中で悲しい事件が起こっております。また争いが起こっております。神様、そうした地域においても懇請礼拝が捧げられております。そこに建てられた教会、またそこで祈りを捧げている人々、分け隔てなくあなたが助けてください。どうぞ私たち人間の罪の深さを憐れんでください。そして私たちが共にあなたの御名を褒めたたえることができるようにどうぞ導いてください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌121番をご一緒に歌いましょう。
この人にぞこよなき は現れたる。この人を見よ、この人こそ人となりたる、生ける神なれ。アーメン。
お立ちいただきまして、正英544番歌った後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。